それでは本日のメッセージの箇所を紹介させていただきます。今朝は新約聖書ルカの福音書23章をお開けください。ルカの福音書、今朝は23章の13節から49節になります。ルカの福音書23章13節から49節、新約聖書の169ページになります。ルカの福音書23章13節から49節をお読みいたします。ピラトは祭司長たちと議員たち、そして民衆を呼び集め、こう言った。お前たちはこの人を、民衆を惑わす者として私のところに連れてきた。私がお前たちの前で取り調べたところ、お前たちが訴えているような罪は何も見つからなかった。ヘロデも同様だった。私は私にこの人を送り返してきたのだから、見なさい、この人は死に値することを何もしていない。だから私は鞭で懲らしめた上で釈放する。しかし彼らは一斉に叫んだ。その男を殺せ、バラバを釈放しろ。バラバは都に起こった暴動と人殺しの数で牢に入れられたものであった。ピラトはイエスを釈放しようと思って再び彼らに呼びかけた。しかし彼らは十字架だ、十字架につけろと叫び続けた。ピラトは彼らに三度目に言った。この人がどんな悪いことをしたというのか、彼には死に値する罪は何も見つからなかった。だから私は鞭で懲らしめた上で釈放する。けれども彼らはイエスを十字架につけるようにしつこく大声で要求し続けた。そしてその声がいよいよ強くなっていった。それでピラトは彼らの要求通りにすることを決めた。すなわち暴動と人殺しの角で牢に入れられた男が願い通りに釈放し、他方イエスを彼らに引き渡す好きなようにさせた。彼らはイエスを引く途中、彼らはイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというクネネ人を捕まえて、この人に十字架を合わせてイエスの後から運ばせた。民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちが大きな一群となしてイエスの後についていった。イエスは彼女たちの方を振り向いて言われた。エルサレムの娘たち、私のために泣いてはいけません。むしろ自分自身と自分の子供たちのために泣きなさい。なぜなら人々が不妊の女、子を産んでいないのに対、飲ましたことのない乳房は幸いだという日が来るのですから。その時人々は山々に向かって、私たちの上に崩れ落ちよと言い、丘に向かって私たちを覆えと言い始めます。生木にこのようなことが行われるなら、枯れ木には一体何が起こるでしょうか。他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれている場所に来るとそこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いた。民衆は立って眺めていた。議員たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよい。兵士たちも遠くから来て水ぶどう酒を差し出して、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろと言ってイエスをあだけった。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭の上に掲げてやった。十字架にかけられていた犯罪の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。するともう一人が彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか、 お前も同じ刑罰を受けているのではないか。俺たちは自分たちのしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしていない。そして言った、イエス様、あなたが御国に入れるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。さて、時はすでに12時頃であった。全地が暗くなり午後3時まで続いた。太陽は光を失っていた。すると神殿の幕が真ん中から下げた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。百人隊長はこの出来事を見て神を褒めたたえ、本当にこの方は正しい人であったと言った。またこの光景を見に集まっていた群衆も皆これらの出来事を見て悲しみのあまり胸を叩きながら帰っていった。しかしイエスの知人たちやガリラヤからイエスについてきた女たちは皆離れたところに立ち、これらのことを見ていた。以上です。今朝はこの箇所から神戸先生に十字架の光景というタイトルでメッセージを語っていただきます。じゃあ先生、よろしくお願いします。
ハレルヤ、主の御名を賛美します。昨日は急遽高田直子姉妹の告別式を教会で行いました。昨日午後にですね、ご自宅で倒れているのが見つかってですね、心停止ということだったんですけれども、ご家族ご遺族の願いもありまして、急遽だったんですが、昨晩、告別式ということにいたしました。今ご遺体は1階の小部屋にですね安置しております。明日、10時に出棺ということで、させていただくことになっております。姉妹は古くから関わりのある方で、下條先生との関わりはもう50年近くになると言ってもいいと思いますが、昨日は先生が思い出をですね、3人の方に思い出を話していただいたんですが、下條先生にもお話ししていただきまして、詳しく、この高田家の皆さんがどうやって救われてきたのか、そのようなこともお分かちくださいました。私もその一番最初の高田春さんのことは覚えていまして、その高田さんご夫妻には5人のお子さんがいらっしゃって、その一番末の方が直子さんだったんですけれども、でこの直子姉妹とはイスラエルにですね、私が団長を務めた2006年だったと思いますが、ご一緒にまだ直子姉妹が60代のことだ時だと思いますが、一緒に行ったそのような経験もありますし、とても明るい方でですね、あまりこういうことを言っていいかどうか分かりませんが、ご親族の多くがお医者様というご家族で、非常に何と言いますか、何でもできる方というか、そういう方であります。で姉妹自身はでもお茶目な感じの方でですね、とても信仰の厚い方で、サンライズサービスのレギュラーメンバーでした。80歳ぐらいになった時に、免許返納されてからは礼拝には来ることができなくなって、それでもよくご自分でお祈りもされ信仰を守り通してこられたというそのような姉妹であります。昨日もその告別式の時に、少しお分かちしたんですけれども、リジョイス街道のこの街道の剣道の時には、ご自身が持っておられたいくつもの大切な骨董品をですねお捧げくださいまして、これ価値のあるものですから、価値のあるものですからとか、あるかどうか分かんないんだけども、お金に変えて、くださいというふうに言われてですね、非常に多くのものを実は預かりました。どうしようかなと、もし だったらもう処分してもらってもいいですよというふうに言われたんですけれども、そのお気持ちを考えてですね、私も骨董品の買取業者というのを調べてですね、そしたらすぐ近くに稲市沿いに一つそのありましたので、 そこに持っていったんですね。で、まあ、どんなのものがあったかというと、例えばの銀製のですね、急須と湯飲みみたいなのがあってですね、でまあそれがどんな価値か私には正直分からなくて、まあ、いくらぐらいになるのかななんて思いながら持っててですね、そしたらその業者の方が、まあすいませんが、まあ、7万円ぐらいでいかがでしょうかって言われたんですよね。で私えと思ってね、そんなになるって正直思ってなかったんで、えって言ったんですよ。そしたらその業者さんが、じゃあ8万円でどうですかって言われてですね、で、まあじゃあそれでという感じですね、させていただいたっていうようなこともありましたし、まあ他にもダイヤの指輪だとかいろんなものをですねお預けいただいて、それは全て全額リジョイスプラン献金とさせていただいたことでありました。まあ現金な、それこそ現金な話で申し訳ありませんけれども、まあ主のためだったら、まあどんどん用いてくださいって、まあ切符のいいところがあってですね、もうその持っててもしょうがないかなみたいな感じでおっしゃっていました。で昨日は全世界の富を手に入れたとしても誠の命を損じたら何の益あるでしょうというそのお言葉も開かせていただいて、まあ、本当の価値ということを、まあ、分かっておられた直子姉妹の、そのことを少しお分かちさせていただきました。ご家族の方がどんなに優しくしてくれたか、まあ、おいごさんとかめいごさんにあたるんですかね、方がちっちゃい時にしてくれたいろんな思い出のことをお分かちくださって、まあ、本当にこの慕われていた姉妹であったということがよく分かりました。人はその死に際にですね、その実際の像がある程度浮かび上がってくる、そういうものではないかと思います。本当に姉妹の人生をもう一度振り返りながら、皆でその彼女がイエス様と共に歩まれたその信仰生涯を思い返し、主に感謝を捧げる、そのような時が与えられたことを本当に感謝をしております。教会の方も何人も駆けつけてくださってですね、昨日は33名ぐらいの方が共にお見送りの時を持つことができました。本当に心から感謝をしております。人の最後というのはこのように非常に、まあ、意味深いものであると思いますが、今日のルカの福音書23章はイエス様の最後ですよね。このイエス様がどのようにこう召されていったのかという、そこにはいろいろな人々の、この状況がルカによって記されています。まあ、今日はこのイエス様の十字架の記事からですね、まあ、4つのことをお分かちをさせていただきたいと思っています。皆さんは映画ジーザスとか、いわゆるパッションとかいう映画をご覧になったことがあられるでしょうか。そうした映画はですね、本当にこのルカの福音書や、あるいはヨハネ、マタイ、マルコのその最後のところを聖書に忠実にですね再現しようとした映画で、本当にこの非常にパワフルなメッセージを持っているものです。まだご覧になったことのない方はですね、ぜひ一度そうした映画もご覧になっていただいたらいいかと思います。まあ、しかしですね、この映画は気楽に何度もホイホイと見られるような映画ではないんですよね。私も最初パッションは映画館で見て、まあ、その時はもう本当に二の句が告げないような思いになって、でその DVD も買ってですね、持っておりますけども、それでも何度も何度も見ようっていう感じにはやっぱりなかなかならないですね。非常にこの、痛ましいというか、イエス様が十字架に実際にかかって、死んでいかれたというその重さはですね、クリスチャンである自分にとっても非常に、重たいものであると感じています。もちろんイエス様は3日目によみがえられてですね、死を打ち破って勝利ある、その栄光を表しておられますので、もちろん、私たちは主にある希望をですね、喜びを持って受け止めているわけですけれども、しかし今ちょうど受難節といってですね、キリストの苦しみを思うそのようなキリスト教歴ではなっているわけですが、こうした時にはよくマタイ受難曲などをですね、かけてですね、そしてその福音書のいろいろなこうしたことを思い返すっていう、そのようなこともする場合があるわけですが、それは本当に とてもこの心を主に向けるというか非常に大切な時になるんですよね。ですからこちらも何というか、全てのことを主は受け入れてくださっているから大丈夫とは思うんですけれども、でも、もう一度主の御前にこう、襟を正すといいますか、背筋を伸ばすといいますか、そんな気持ちになる、これがこのルカの福音書の23章ではないかと思います。今朝はそこから短くですね、今申し上げました4つのことをお書きしたいと思っています。まず今日司会者の方に読んでいただきました、13節から25節のところですけれども、ここはイエス様のこの刑が確定していくというそういう箇所でしたよね。一つ目のポイントを挙げるとすれば、民主主義というか人間主義の限界というものがこの十字架の光景に表されているかなと思っております。この記述は大衆がいかに簡単に真実から遠ざけられてしまうのかということを表している箇所だと思います。正しいことだからそれが進むというのではなく、人々のさまざまな欲望や罪が人を突き動かしてしまう、そういうことがあるのだということをこの事実は私たちに突きつけているように思います。歴史の中で私たちは独裁主義ではなくて民主主義ということが人類の知恵によって与えられて、より良い歩みをすることができるようになったと私は信じています。今日本は民主主義陣営でですね、本当にこの、一人一人を大切にするというそのような価値観の中に今生かされていて、自由もあるわけですよね。昨日は国会で新年度予算案が通ってですね、それもいろいろと議論されて、皆さんはあれを見てどういうふうに思われるか分かりませんけれども、私はふとですね、でも日本は平和な国だなっていうふうにいろんな状況を見て思いました。決して殺し合ったりすることはないからですね、意見の違いがあっても、本当にこの言葉を尽くしてするっていうね、民主主義ってすごく手続きは面倒くさいですし大変なんですけども、でもちゃんとそれぞれの意見を尊重して聞いて、そして、お互いに、コンセンサスを得ていくという、手続きですよね。面倒くさいんだけれども、これはこれで、意味があるというふうに私はすごく感じます。しかし一方でその中にある限界ということも今日の聖書の箇所などを見ると深く教えられるわけですよね。旧約聖書のエピソードを思い返しますと、例えばイスラエルの民が約束の地に入っていこうと12人の偵察を送ったという記事もありますよね。神様がこの地はあなた方に与えるものだから、ここにしっかり入ってきなさい。しかし10人の石膏は、いやーこれは無理だ、神様は約束したかどうか知らんけれども、それは無理無理、そういうふうに答えますよね。もうあっちの人たちはみんなすごく体も大きくて、きっと私たちはもうイナゴのようにそんなふうに見えただろうとかですね、勝手に推測までしてですねいたっていう、そういう記事があります。しかしヨシアとカレブだけは、いや主の御心であるならばいける、大丈夫だ、信仰によって進んでいこうとしました。しかしその声はかき消されてしまって、そこに入っていくことができなかったんですよね。そして40年間のアラノの生活となっていたというのは有名な話であります。民主的な選挙によってですね、言ったらイスラエルはここ入らないと決めて、しかしそれは神の御心にかないませんでした。アメリカにいた時にあるポスターに気がつきました。私が補習校というのを高校で教えていた時ですけども、その現地校のポスターがですね、みんながイエスと言ったら何かおかしいと思えって、そういうポスターみんなが同じこと言ったらおかしいと思え、なかなかアメリカらしいなみたいな感じで思いましたけども新種主義といいますか、神中心主義ではない人間中心のヒューマニズムというのは必ずしも正しくない、そういうことをこのイエス様の十字架の記事は私たちに突きつけていると思います。日本では 99% がノンクリスチャンで、クリスチャンの価値観というのは風前の灯火かもしれません。長いものに巻かれろとか、赤信号をみんなで渡れば怖くないという感覚だけで生きていたら、 クリスチャンでなるということは非常に困難なことであります。私は幼い頃からクリスチャンとして生きてきまして、まあ、少数派の痛みというか辛さというのを何度も味わってきました。中学の時の先輩には目に見えないものを信じているのはバカだと面と向かって罵られたことがあります。その時私はまだ十分に自分でこのキリスト教の教えを弁証することはできずに、なんか悔しい思いだけで本当に泣いてしまった。中学生でちょっと恥ずかしいですけど、そういうことがありました。しかしその涙を見て先輩は、お前本当に信じてるんだな、まあ、そんなふうに言われた経験もあります。その時はある程度は認めてもらいました。でも自分はそういう確たるものがあって主張したのかどうかっていうのはなかなか難しかったわけですけども、信仰に立った行動であればいつもみんなが受け入れてくれるか、全ての人から歓迎されるか、決してそういうわけではありません。時には皆さんの愛する優しい家族が豹変するということすらありえます。もちろん私たちはいたずらに敵対することを求めるべきではありませんし、なんとか、理解をしてもらおうと努力はしますけれども、しかし神中心主義に生きるということの難しさというのは私たちは毎日の生活で経験するわけです。聖書にはこういう言葉があります。人間に頼るな、鼻で息をする者に、そんな者に何の値打ちがあるか。イザヤ書の2章22節ですけれども、もちろん聖書は一人一人に価値がある、あなたは私の目には高価で尊い、ね、全ての人に価値がありますよ。でもその人間がある瞬間手のひらを返したように、この神中心主義から外れていく、そういうことが起こりうるわけですね。群衆たちはイエス様によって癒しをしていただき、また5000人の給食、4000人の給食といってお腹が空いていたところを満たしていただき、またいろんな恵みある言葉で教えられていたにもかかわらず、この23章の13節からのところでは、何とか釈放しようとするピラトの3回の申し出にもかかわらず、十字架だ十字架につけろと声を投げかけ続けました。これが人間の限界ということを教えられるということであります。二つ目の十字架の光景、これは26節から31節のところです。ここは非常に不思議な言葉が書かれていますね。イエス様のために悲しむよりも悲しむべき罪の現実があるということを示しているように思います。27節、民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちが大きな一群をなしてイエスの後についていった。イエスは彼女たちの方を振り向いて言われた。エルサレムの娘たち、私のために泣いてはいけません。むしろ自分自身と自分の子供たちのために泣きなさい。なぜなら人々が不妊の女、子を産んだことのない胎、飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来るのですから。イエス様が本当にこの死刑の宣告を受けてですね、そちらに向かっていく、そういうような状況を女たちは本当に悲しく思ったんですよね。このイエス様は十字架につけられたその後なんかもですね、48節見るとこの出来事で悲しみのあまり胸を叩きながら帰っていったというかいう表現があったり、とにかく多くの人たちがもうイエス様を見てで悲しかったんです。それは悲しいですよ。だってイエス様、愛するイエス様、本当に愛と恵みと憐れみをいつも語ってくださっていたイエス様が、なんと群衆の声に負けて死刑にされる、十字架につけられる、それは悲しいですよね。でもイエス様は、私のために泣いてはいけません、むしろ自分自身と自分の子供たちのために泣きなさいと言われた。イエス様のために悲しむよりも悲しむべき罪の現実が私たちにはあるということを示しています。そしてその罪の現実から来る、これはエルサレムの陥落 AD70 年に起こったと言われている、このことのが念頭にイエスの中にあったのではないかと考えられるところですよね。生木であるイエス様にこんなことをするならば、枯れ木に一体何が起こるでしょうか。 31節、生木にこのようなことが行われる。この生木はもちろんイエス様のことです、まあ、グリーントリーとも、訳せますけれども、いわゆる、普通の、この生きた木ですよね。これイエス様に例えられている、わけですが、そんなことが行われるなら、このようにしてこの十字架刑が行われるなら、枯れ木、すなわちもう燃えやすい木には一体何が起こるでしょうか。この裁きの時には本当に大変な苦難がやってくるんですよということをイエス様が言われたんですね。だから自分自身のために泣くんです。その人間の罪はそれほどに重い、まあ、覚悟をしておきなさいということですよね。イエス様の弟子として生きるときに、私たちはそれ相応の覚悟をしておく必要があります。目を覚まして祈っていなさいとか、悔い改めて福音を信じなさいとか、この罪の現実との戦いがあることを聖書は包み隠さず述べています。信仰はいつもある意味命がけなんですね。まあ、命がけと声高に言う人ほどあんまり命かかってないっていうね、そういうことを言われたりもしますけれども、まあ、あんまりそれ気安くね、命がけって言わない方がいいかなとも確かに思うんですけれども、まあ、しかしイエス様のいろんな言葉を見ると、その覚悟というものは求められているっていうのは、これはまあ間違いないことですよね。愛のある神様は弱い私たちと共に歩み強めてくださる方です。しかし主に本当に従っていこうと私たちが覚悟しているのか。日本でクリスチャンであるということを信仰告白することは、ある意味キーな目で見られる場合もあるかもしれません。まあ、日本のクリスチャンの先人の良い証のようにですね、クリスチャンだったらいいですねというふうに言われる場合ももちろんあります。それは本当にこの少数派であるにもかかわらず、まあ本当に良いこの証がね立っているっていうところはあるんですけれども、しかしどんどん今はこの風向きがちょっと怪しくなってきていますと言いますか、まあ、宗教という枠でですね、こうくくられたりしてですね、なかなか厳しい状況が今感じ取られるということがあるかもしれませんね。そんな中で私たちが信仰を告白する非常なチャレンジがもちろんあると思います。誰がそんなことに耐えられるだろうかと確かに思います。しかし主を信頼するときに不思議と脱出の道も備えられているというのは、第一コリント10章13節にありますように神様の約束であります。イエス様のために悲しい、イエス様かわいそう、いや実は本当に私たち自身が、本当にこの人類が抱えている罪の問題、そして裁きのに直面しているという現実に、気がつくべきだということを主は語られました。三つ目の光景は、これはイエス様が十字架につけられているそのところですね。32節から38節、イエス様の愛と謙遜です。このルカの福音書のイエス様の十字架につけられる場面はそんなにこの詳しくね書かれていないんです。まあ皆さんはどんなふうにこの十字架刑のところを読まれるか、いろんな福音書と比べたときにルカは意外にあっさりとですね、この 手のところの釘をとかそういうことは書いてないですね。ただ十字架につけたって書いてあるだけですね。イエス様は十字架上の第一の言葉を34節発せられます。まあ、福音書と合わせますと、まあ、7つのイエス様の言葉があると言われていますが、そのうちの1番目の言葉ですね、父よ彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。この言葉は非常に多くの人々を救い、また勇気づけ、チャレンジを与えてきた言葉だと思います。欄外を見ますと、この言葉は古い有力な写本に欠けているとあってですね、まあデータ的には結構チャレンジングなことなんですけども、まあここのテキストがですね、まあ高台の挿入であるというその可能性がですね、学者にはちょっと指摘されるわけですよね。私はまあそのことをした時に結構マジと思ってですね、驚いたんですけども、まあでもいろいろと調べていくうちに、まあ、まずイエス様の言葉であろうと私自身は判断はしています。父よ彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。 自分を攻撃してくる相手に対して、しかも相手は自分が正しいと信じて攻撃してくるんですよね。そんな時に私たちはどんな言葉を発することができるでしょうか。もうこの下り本当に辛いですよね。あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよい。この人はですね、イエス様がいろんな人に愛と憐れみを示して救ったっていうことを知っている人ですよね。にもかかわらず、神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよい、まあ、よくもこんな憎たらしいことね言えたもんだなと思いますよね。他の兵士も近くに来て、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。この水ぶどう酒っていうのはね、この痛みを少し和らげるために出されるっていうふうに説明される場合ありますけども、そんなふうにしているのかなと思ったらですね、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ、あざけった。もう最悪じゃないですか。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭の上に掲げてあった。まあ、私自身が一番耐えられないなと思うのは、こうこの自分の善意が通じないで、誤解されたり馬鹿にされたり敵対される、そういうのを辛いなってやっぱり思いますよね。イエス様への信仰を告白するときにそういう目に何度か会ってきました。まあそれだけじゃなくてですね、このまあ自分の言葉足らずとか人と違った行動パターンの上に誤解されたりですね、なんかまあ自分が敵意とかね、憎しみを持って何かやってね、何か言われたら、まあそらしゃあがないかなとは思いますけどね、こっちは別に相手に対して受け入れてる気持ちでですね、こう愛の心を持って接していて、まあそれが誤解されるってことは、まあ人間関係、まあありますよね、そういうことね。でも それが本当に通じないでいろいろ言われるっていう時、やっぱり寂しいですよ、辛いですよね。イエス様はもうその究極のパターンですよ。もう愛と憐れみと恵みをみんなに分かち合って、みんながどうしたら永遠の命が与えられるかということも教えて、私を信じたら私が道であり真理であり命です、私を通したら誰でも救われるんですよって、ね、そんな恵みの言葉を語ってくださったのに、その言葉を取ってですね、あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ったらよい。いや、わからないっていうことは本当に残酷ですね。イエス様はそのような者たちに対して彼らを許してくださいと祈られました。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。これはひどいなって私思いましたけども、でもある時ですね、実は私あのまだ大学生の時ですけども、まあ、新幹線で家に実家に帰る時にですね、聖書この箇所を実は読んでいた時がありました。まあクリスチャン方面育っていますから、もちろんこういうところも何回も読んでいますし聞いていましたけども、まあ、その時にはこの十字架のところを自分ではもう一回しっかり読んでみようと思ってですね、それで読むってそういう機会があったんですね。でその時にこの言葉が自分に本当に迫ってきて、その意味が分かってですね、涙が止まらないという経験をいたしました。自分の人生に主が、まあ、触れてくださった、そんな瞬間かなと思いますね。父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているか分かっていないのですという、実はこの言葉はその憎たらしいことを言っていた人々にだけ語られたのではなくて、ああこの者にも語られたんだということが分かったんですね。父よ、疲労をお許しください、疲労は自分が何をしているのかが分かっていないのです、そういうふうにイエス様は祈ってくださっていたのだ。この憎たらしいことを言うこの人たちの言葉ね、私の中に全然なかったかといったら、そんなことはなかったんです。イエス様が神様だったらもっとこうしてくれたらいいのに、イエス様が神様だったらもっと力強い証を表してくださったらいいのに、そういうふうに 思いました。でも主はそうした力に訴えるのではなく、愛と謙遜にご自身を委ねられました。まあそれしか傲慢な私たちを救う方法はなかったんだということだと思います。まあ、それからはですね、私自身、本当にこの人の評価ではなくて神様の評価に生きるものになりたいと考えるようになりました。まあ、もちろん今でもですね、私自身は非常に弱い存在で、イエス様のようにこのような祈りをいつも捧げることができるかといったら、そんな立派なものではありません。理解されたいと思うし、愛されたいと思うし、しかし主が分かっていてくださればそれでいいかなと、そのように思います。まあ、そのような恵みを示しているのがこの十字架の光景です。そして最後に四つ目の光景はイエス様の前での謙遜の恵みです。3つ目のところは今言いましたように、イエス様自身が謙遜になってくださったというところでしたけども、今度はイエス様の前で私たちが謙遜になることの恵みが39節から49節に記されていると思います。2人の犯罪人がイエス様の右と左に十字架につけられます。両方とも十字架刑ですから、この世での罪の重さは同じなんですよね。死刑に値するような、まあ当時の裁判ですかね、これイエス様を十字架につけたようなものだから、まあ、ちょっと怪しいかもしれないんですけども、一応まあ罪のためにですね十字架にかかっているというそういう状況で、人の目には両方とも同じ犯罪人です、死刑人です。しかしイエス様の前では違いました。まあ、この違い一体どこから来るんだろうかと思わされますよね。この主の選びなのか人の信仰なのか、それは人にちょっとわからないところはあります。しかしわかることは、結果的に人の応答には2種類あるということです。願わくはイエス様、あなたが御国に入られるときには私を思い出してください。42節で、この一人の男は言いますよね。イエス様、あなたが御国に入られるときには私を思い出してください。そういうものでありたいと思いますね。彼は洗礼をもちろん受けることもできず、礼拝に出ることもできず、もちろん献金することもありませんでしたが、救いにそうした形的なものが必要ではないというのはこのところからはっきりしてますよね。何が大事なのか、キリスト教の信仰において、イエス様の前の信仰において、何が永遠の命を与えられるために、罪許されるために必要なのか、それはへりくだった心です。イエス様、あなたが御国に入るときには私を思い出してください。この心があるかないかですよ。もちろんこの男がですね、まあ、この時には死刑になってしまったわけですけども、十字架から押されたらね、他の盲人たちがイエス様に癒されて、その後イエス様についていったっていう記事がたくさんあるように、きっとイエス様、あなたについてきますってね言ったことでしょう。でも言えない場合もあるわけですよね。形じゃないんです。その信仰が結果的に形を生み出しますけども、私たちはその形が整ってないからダメとかね、そんなことはないです。もちろんね、救われるための謙遜というものがあります。その人の人生そのものを変えるエンジン、エネルギーです。私たちは目に見える表面的な信仰のあり方にとらわれるのではなくて、その人のうちにある真実に目を向ける必要があります。イエス様がそのようにしてくださったので、私たちもお互いにですね、目の前にあることだけで裁くことがないようにはしなければなりません。ダビデが選ばれるとき、主に選ばれるとき、サムエルがですね、この順番にこのエッサイの子供を見ていったっていう有名な箇所があるんですけども、 で、このエリアブってね、その上の方の兄ちゃん見た時に、あ、まあこれは素晴らしいと思ってね、選ぼうとする。でも主が言われます。主はサムエルに言われた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。エリアブではなくて少年ダビデがね、こう選ばれた。主は心を見る。人は上辺を見るが、主は心を見る。どんなに立場が与えられて立派に見えるようなことであっても、本当にへりくだった思いを主の御前に持ち続けることができているのかどうか、そのことが一番大切で、誤解しないでくださいね。なんか上辺じゃなくて、要望や背の高さを見てはならないって書いてあるから、かっこいいとかそういうことは関係ない、もうかっこ悪い方がいいかとか、そういうことじゃないんですよ、もちろんね。その後にね、これまあ面白いですよね。ダビデのことね、それでダビデが選ばれるわけです。そしたらね、こういう言葉ありますね。彼は血色がよく、目が美しく、姿も立派だったって書いてあるからね。そんなん書く必要あるんかって思いますけども、まあでも美しいからダメとかね、そういうわけじゃなくてね、美しかろうが美しくなかろうが、そういうことじゃなくって、神様は心を見るっていう、まあそういうことですけども、まあ謙遜ですね。謙遜、謙遜という言葉は聖書の中で、旧約聖書も新約聖書も出てきます。旧約聖書の言葉はアナバーっていう言葉で、まあ、人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つっていう言葉ありますけども、それは貧しさとか弱さとか素直さとか柔和とか、そういうような意味があるヘブル語だそうです。一方ですね、謙遜、タペイノフロスネっていう、これはギリシャ語の方の言葉は、こう自発的従順の資質とか自己中心的でないこと、そういう意味があると言われています。謙遜、自発的従順の資質、自己中心的でないこと、主に自ら従おう、イエス様に従おう、その心が謙遜ですね。聖書ではへりくだることを、謙遜の恵みを至るところで語っていますが、それは単純に形だけへりくだってたらいいっていうわけじゃもちろんないですし、自己卑下したらいいっていうことではないんですよね。確かな自尊心、神様から愛されているという自尊心を持ちつつ、相手を敬うという心ですよね。そういう心の態度がここで、イエス様助けてくださいというその表現に表されているわけです。そしてその男は、誠にあなたに言います、あなたは今日私ともにパラダイスにいますとイエス様が語ってくださいました。今朝4つの十字架の前にあった光景から学ばせていただきました。人々の心が暴徒化したり、正義を踏み潰すようなことがありました。あるいはイエス様のことを悲しんでいるようで、実は自分の真実な姿に向き合えていないという人々の、まあ、現実も描かれていました。そして主の真実、ご愛、謙遜も描かれています。そして主を受け入れることのできる真実な心も描かれていました。十字架の光景です。48節、またこの光景を見に集まっていた群衆も皆、これらの出来事を見て悲しみのあまり胸を叩きながら帰っていった。しかしイエスの知人たちやガリアからイエスについてきた女たちは皆離れたところに立ち、これらのことを見ていた。私たちも今朝この光景を見ました。どのような心で主に向き合っているでしょうか。この受難節にもう一度主の恵みを共に味わいたいと思います。お祈りをいたします。父なる神様、感謝いたします。イエス様、本当にあなたのご愛を感謝いたします。主は私たちを本当に愛してくださって、この私を愛してくださって、またここにいる一人一人を愛してくださって、ご自身の命を委ねてくださいました。 そして全ての罪の刑罰を受けてくださったのみならず、3日目にその罪の結果である死を打ち滅ぼして、主が栄光に満ちた方であるということをお示しくださいました。私たちはこの十字架を通して神様を知り、神様のご愛を知り、そしてあなたを信じたいと導かれているものであります。どうかしよう、毎日の生活は他の人と何一つあまり変わらないそのようなものであるかもしれませんが、心の奥底にいらっしゃる主にいつもお聞きして歩み続けることができますように、どうぞ憐れんでください。主よ、あなたが愛された多くの魂、その魂に対する愛情をもしから与えていただくことができますように、どうぞ憐れんでください。主の恵み、十字架を感謝します。愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。